見えないものに目を注ぐ話、松田秀康。
皆さんおはようございます。今朝はですね、見えないものに目を注ぐと、題しましてですね、皆さんと共にこの時間考えていきたいなと思っております。さて、ウクライナとロシアの戦争について、はですね、皆さんよくもうご存知の通りだと思いますが、連日ですね、メディアで報道されております。そしてですね、世界中が注目をしています。そこでですね、この戦いからですね、また霊的教訓も考えてみたいと思いますが、ロシアが初めにウクライナにですね、侵攻したときは、多くの人がこの戦争はウクライナが負けてすぐに終わると思っていたようです。なぜならロシアは世界で軍事力2位の大国でありまして、ウクライナはですね、22位の軍事力であったからです。双方にはですね、圧倒的な力の差があったわけであります。またロシアはですね、2014年にクリミア半島をロシアに併合させた経験もあり、今回のウクライナ侵攻に関してもですね、短期決戦ですぐに決着がつくと思っていたようです。しかしですね、いざ戦争が始まると、ウクライナ軍の激しい抵抗のもと、思い通りには進みませんでした。それどころかですね、長期戦になってきている現状であります。また欧米をはじめ世界の多くの国々がこの戦争に反対し、経済、医療、軍事、その他すべての面でウクライナを応援し助けています。そして、現在戦況はというと、ウクライナ軍があちこちでですね、ロシア軍を押し戻し、自国の領土を取り戻しつつあるようです。このウクライナ軍がですね、ここまで頑張っている理由はいろいろあるかと思いますが、しかしその大きな理由の一つにですね、兵士の戦う士気の高さが挙げられるのではないでしょうか。自国を守るため、また領土を守るため、そしてまた愛する家族を守るために戦っているわけであります。 ちなみにですね、ベラルーシのルカシェンコ大統領がですね、このように述べておりますが、自国内で領土や家族、子供のために戦う国民を打ち負かすのは不可能だと述べていました。またある兵士らはですね、目に見えるものだけでなく、目に見えない原則についても述べていました。それは自由や正義のために戦うということでありました。つまり現在の状況だけでなく、将来を見据えた正しい原則や真理のために戦うと言っているのであります。彼らがキリスト教かどうかはわかりませんけれども、彼らの心にもですね、主は働いておられ、愛する者のために命を懸ける愛と、また義の精神を感じることができるのではないでしょうか。キリストの家の道73ページ。愛は神から来るものであります。もう一つ。国と指導者上巻219ページ。真理は神からのものである。そして、教会の証、8から9ページですが、外見的なことで完全さを求めることは我々の本分ではあるが、この目的は最高のことにしないように常に覚えていなければならない。それはより重要な事柄に従属させねばならない。目に見える一時的なものよりも、神は目に見えない永遠のものを尊ばれる。前者は後者を表現するときにだけ価値があるのである。さてですね、アメリカのバイデン大統領はですね、この戦いは民主主義と専制主義の戦いだと言っていました。彼もですね、また根底にある原則を示唆したのであります。現在私たちの世界はグローバル化によってですね、世界各国が影響し、そして関係し合っています。したがってですね、この戦いはウクライナとロシアだけの戦いだけではないのであります。多くの国々が関係しているわけです。しかしですね、私たちクリスチャンは、この戦争はまたですね、目には見えませんけれども、その背景には善と悪との戦いの一つであることを知っています。なぜならですね、多くの憎しみや苦しみを生み出す戦争ではありますけれども、それ以上にまた多くの人々がですね、戦争終結と平和を願い、祈り、そして苦しみ困っている人々に愛と憐れみの救いの手を差し伸べているからであります。私たちの目に見えない霊的世界においてもまたですね、善と悪との戦いが繰り広げられているわけです。ローマ5の20をお読みします。罪の増し加わったところには恵みもますます満ち溢れた。国と指導者月刊143ページ。入り組んだ我がケルビムの翼の下の手によって導かれていたように、人間の世界の複雑な出来事も神の支配のもとに置かれているのである。国々の総統と騒乱の最中にあって、ケルビムの上に座しておられる主がなおもこの世界の出来事を導いておられるのである。今日、人々もまた国々も誤られることのない神の手の中にある重りによって計られているのである。各々は自分自身の選択によって各自の運命を決定している。そして神はそのすべてを支配して御心を達成しておられるのである。ところで、ウクライナ兵のですね、戦う士気は高いものでありますが、一方ですね、ロシア兵の戦いの士気はですね、対照的に、低いようであります。そのですね、士気の低さが、またですね、戦い、また戦闘においてもですね、かなりの悪影響を及ぼしているとのことです。本当のロシア兵ですけれども、本当の実戦とは知らされずにですね、戦場に送られてきた兵士もいるようでありますし、何のために戦っているのかを理解していない兵士もおり、 またですね、脱走する兵士、そして命令に従わない兵士、またはそれら部隊もですね、あるそうです。戦いにおいてですね、これら双方の兵士の士気のあり方が、この戦況に大いに関係していることは確かなことであります。このこともですね、私たちはまた教訓を得ることができるのではないかと思うわけです。善と悪との戦いにおいて、私たちクリスチャンは、この世の目に見えるものよりも、むしろ目に見えないものに重きを置く必要があります。もしそうするならば、たとえ私たちの周りの状況や環境が悪く、落胆、失望するような試練が襲ってきても、私たちクリスチャンは、神からそれらに耐える力が与えられます。そして、その試練を乗り越えていくことができるからであります。しかし、もちろん、この世において、目に見えるものも、とても大切なことであります。しかし、ただ神の民は、それらに囚われることなく、むしろ、この世の祝福や恵みを人類にお与えになるお方、また、この世のすべてを支配しておられるお方にですね、目を向けることこそが大切なのであります。第2コリント4の16から18。私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。なぜなら、このしばらくの軽い患難は働いて、永遠の重い栄光を溢れるばかりに、私たちに得させるからである。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。ところでですね、ウクライナはロシアにですね、軍事侵攻される前は武器や兵器、兵力、そしてですね、軍事費などすべてにおいて、ロシアに劣っていました。その差を少し見てみたいと思うんですが、ロシア軍はですね、軍事費617億ドル、約7兆円あったわけですね。ウクライナは、軍事費59億ドル、約6800億円。ロシアの兵力は90万人、約ですね。兵力、ウクライナは20万人。そして戦車、ロシア軍は、13,127、ウクライナはと言いますと1990両と。そしてですね、戦闘車両は、13,680に対してウクライナ軍は1212両ですね。戦闘機に関しても、ロシア軍は770機、ウクライナは、69機、そして、ヘリコプターですが、戦闘ヘリにおいては339機がロシアですが、ウクライナは35機というですね、かなりのその差があったわけであります。このようにですね、戦争前はロシアにかなり劣っていたですね、ウクライナの軍事力でありましたけれども、そのウクライナ軍がですね、現在、ロシア軍を押し返すほどの有利な戦いに戦況を進めていることができているわけです。それは何と言っても、やはり欧米を中心とする多くの国々のウクライナ支援の後押しがあるからであります。それらの国々からですね、資金をはじめ武器、そして兵器がですね、どんどん、提供されていっているわけです。それらの後押しがあってこそ現在ウクライナ軍が優勢になってきているようです。私たちの、また善悪の戦いにおいてもですね、学ぶことが、そこからですね、教訓を得ることができます。それは私たちがですね、力がどんなに弱く、また、ない、存在であったとしても、全知全能なる主がですね、共に、私たちと共にですね、ついておられるならば、悪に対抗するためのありとあらゆる天の支援がですね、送られてくるわけであります。そのことによって私たちの霊性、そして悪に対抗する力はですね、増し加わって罪とがに、勝利することができるわけであります。明けもの月刊220ページ、サタンは我々の弱点を攻撃するが、我々は負ける必要はない。攻撃がどんなに激しく、不意に襲ってきても、神は我々に助けを備えられた。 我々は神の力によって勝利することができるのである。もう一つ、国と指導者上下の143から144。人間は自分だけの力では無力である。しかし人間は神の力によって悪に勝利する力を持ち、他の人々も勝利するように助けることができる。サタンは神を防御とする者に勝つことはできない。人は私について言う正義と力とは主にのみあると。さて次にですね、聖書に出てくる皆さんよくご存知のですね、ダニエルと3人の青年たちの経験からですね、目に見えないお方に頼ることについて少し考えていきたいと思います。彼らはですね、エルサレムからバビロンに捕囚された者たちで、ネブカデネザル王様、当時のバビロンをですね、に仕えるために、他の青年たちと共にこのバビロンの国で3年間訓練を受けることになっていました。その期間ですね、訓練される若者たちは生活すべてにおいてバビロン人となるように訓練されるわけです。そして彼ら4人の青年もそうでありました。彼ら4人のですね、ダニエル、名前がハナニア、ミシャエル、アザリアというヘブル名もですね、バビロン名に変えられてしまうわけです。ベルテシャザル、シャデラク、メシャク、アベデネゴというですね、バビロン名に変えられたわけであります。ちなみにですね、ダニエルとは、神は裁き主、ハナニアはエホバは恵み深い、ミシャエルは神の属する者は誰か、アベデネゴはエホバは強い、エホバは助けられたという意味があるそうです。ここで注目したいことはですね、彼らの名前にはどれも誠の神の皆が描かれているということであります。そしてですね、それらの名前を見てみますと、主の肩書きであったり性質であったり能力、働き、また範疇といったですね、それらの特徴がですね、わかるかと思います。つまり天の神は目には見えないお方ではありますけれども、神は確かに実在し生きて働かれる偉大な愛のお方であるということがそれらから読み取れるのではないでしょうか。ところでですね、異国の地バビロンで彼らは命を脅かされる大きな試練に遭うことは皆さんよくご存知だと思います。その試練とはですね、いろいろありますが、神が禁じておられる食事の強要があったり、またネブカデネザル王様の夢の解き明かし、そして金の像を拝まないために燃える火の炉に投げ込まれることなどもありました。そして獅子の穴に、ダニエルは投げ込まれる経験などもあります。彼らにですね、それらの大きな試練が許されたのはなぜでしょうか。それは主が彼らを通して、主ご自身がどういうお方であるかを表し、神に栄光を期すためであったわけです。面白いことにですね、彼らの名前に、込められた主はですね、お方としてですね、彼らをそれらの大きな試練から救い出されるわけであります。また彼らのバビロン名にも意味があったようですが、ベルテシャザルはバビロンの神が彼の命を守る。またシャデラク、メシャク、アベデネゴについてはですね、いろいろな憶測があったようですが、今のところ不明なんですね。月を拝む、月に捧げたもの、ネボのしもべなどですね、いろいろ憶測があるようですが、今のところ不明なようでございます。いずれにしてもですね、彼らのバビロンでの試練は天におられる誠の神を拝むか拝するか、またはこの世のものを拝むのか、どちらを選ぶかの試された、そういう試練であったわけであります。初代文集の366ページ、神の天使たちは決して人の意思を支配しないことを私は示された。神は人の前に生命と死を置かれた。人間は自分で選択することができる。もう一つ、キリストの実物教訓168、善と悪の力は常に人間の心の中で争っている。その選択は私たちに任されている。聖書の御言葉のローマ8の28、神は 神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。さてですね、彼らは訓練期間中に王様と同じ食べ物、つまり偶像に捧げられた神が禁じられた汚れた食べ物を食べるように強要されます。彼らはですね、それらを拒否し、主に頼って主のご命令に従う決意をしていくわけであります。その結果はどうだったでしょうか。3年間の訓練期間後には他の若者たちをはるかに超えていました。素晴らしい健康、そして知恵、知識、頭脳を持っていたわけです。それらは主により頼み、そして従った結果であったわけです。ダニエル 2-19 から20。王が彼らと語ってみると、彼らすべての中には、ダニエル、ハナニア、ミシャエル、アザリアに並ぶものがなかったので、彼らは王の前にはべることとなった。王が彼らに様々なことを尋ねてみると、彼らは知恵と理解において全国の博士、法術師に勝ること10倍であった。というんですね。アケボの下巻の200。神は神の民と力を合わせてお働きになり、弱い器によって偉大なことを成し遂げられようとしておられる。前天は我々が神の知恵と力を求めるのを待っている。神は私たちが求め、また思うところの一切をはるかに超えて叶えてくださることができる。では次にですね、ダニエルがネブカデネザル王が見た夢を解き明かしたときに、神様を第一にしている姿をですね、もう一度見てみたいと思います。ネブカデネザル王は自分が見た夢を忘れ、その夢のために思い悩んでいました。そこで全国の知者たちにですね、自分にその夢を示し、その夢を解き明かしなさいという無茶苦茶な命令を出したわけです。しかしですね、その王の意に沿う者は誰もいませんでした。そこで王は怒って、全国の知者を滅ぼすとの命令を出されるわけです。その知者たちの中にはですね、ダニエルらの4人の青年たちももちろんいました。この恐ろしい試練に巻き込まれたダニエルたちは、その夢を解き明かすための時間を王様からもらい、共に天の神に助けを祈り求めたのであります。そしてその祈りは神様に届き、聞かれるわけですが、夜の幻のうちでダニエルにその夢とその夢の解き明かしが与えられたわけであります。祈りが答えられたダニエルはさぞかしですね、どんなにか喜んだことでしょう。またですね、すぐにでもですね、王様のところへ飛んで行って与えられた夢について知らせたかったに違いありません。なぜなら、与えられた夢をですね、忘れたり、また間違ってしまったりしては、大変なことになってしまうからです。大きな責任とプレッシャーがあったことだと思います。しかし、夢が与えられて、彼がまず最初にしたことがありました。それは何でしょうか？それは、神を褒めたたえ、神に感謝したことでありました。ここに私たちのクリスチャンとしての学ぶべき姿があります。どのような時でもですね、まず神を第一としているかということです。自分の命、または全国の知者たちの命がかかっているこの一大危機の状況において、彼は神を第一にしていることを表したわけであります。私たちもですね、どのような時でも神様を第一とすることが大切であります。ダニエル 2-19 から20、23。ついに夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに示されたので、ダニエルは天の神を褒めたたえた。ダニエルは言った。神の皆は永遠より永遠に至るまで褒むべきかな。知恵と言能とは神のものである。私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。マタイによる福音書の 6-33。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて与えられるであろう。さて、ダニエルはネブカデネザル王に 夢とその解き明かしを伝えることになります。しかしですね、彼はそれらのことを自分の手柄としたり、またそのことによって高慢になったりは しませんでした。そしてまたですね、その当時の最高権力者であるネブカデネザル王の前であっても、彼はただ謙遜に神を崇めたわけであります。私たちもまたですね、物事が成功した時には、おごり高ぶることなく、謙遜に主を証しするものとなりたいものであります。ダニエル2の27から28、45。ダニエルは王に答えていった。王が求められる秘密は、知者、法術師、博士、占い師など、これを王に示すことはできません。しかし、秘密を表す一人の神が天におられます。大いなる神がこの後に起こるべきことを王に知らされたのです。その夢は誠であって、この解き明かしは確かです。では次にですね、金の像を拝まなかったヘブルの三人の青年たちの燃える火に投げ込まれる試練からも学んでいきたいと思います。ネブカデネザル王はですね、しばらくしてまた高慢に陥ってくるわけです。そしてですね、そのことによって金の像を作り、全国民にそれを拝むように強制するわけであります。その像を拝まない者は燃える火の炉に投げ込まれるという恐ろしい刑罰までついていました。しかしですね、金の像が完成し、全国民が偶像を拝む中、ヘブルの三人だけは拝まなかったのであります。そのことによって、また、彼らはですね、王の前に立つことになるわけですけれども、彼らは自分たちの命も顧みずに、この世には誠の神が存在しておられること、そしてそのお方は全能なる偉大な力を持っているお方であることをですね、明かししたわけであります。ダニエル書3の17から18。私たちの仕えている神は、その火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。また王よ、あなたの手から私たちを救い出されます。たとえそうでなくても、王よご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、またあなたの立てた金の像を拝みません。そういったわけですね。するとその話を聞いた王はですね、激怒するわけですね。通常よりも7倍の熱さに炉を熱しました。そして彼らを、その燃え盛る火の炉に彼らを投げ込んだのであります。付き添っていた者たちはその火炎にて焼き殺されてしまいました。では彼らはどうなったでしょうか？皆さんよくご存知の通り、彼らは無傷であったわけです。それどころか、主ご自身がその燃え盛る火の炉の中に共にいてくださったのです。主はネブカデネザル王のですね、目を開き、そのありさまを見させられました。ダニエル 3-25。王は答えていった。しかし、私の見るのに4人の者が縄目なしに火の中を歩いているが、何の害をも受けていない。その第4の者の様子は神の子のようだ。ところで、王はなぜ第4の者が神の御子であると分かったのでしょうか。それは彼らが日頃からの生活と品性をもってですね、王に自分たちの信じている誠の神を明かししていたからに他なりません。私たちもですね、言葉だけでなく、キリストの品性と生活態度によって主を明かししたいものであります。そうするならばですね、どんな罪深いもの、そしてどんな高慢なもの、また、ありとあらゆる地位にいる人々にまでも、主を明かしし、そして述べ伝えることができるのであります。国と指導者下巻47ページ。広く行き渡った配信の最中にあって、清い生活を送る人々は、すべての試練に耐える力が与えられ、大いなる力をもって神のために証を立てることができる。そして、もう一つの大きな試練、ダニエルのですね、獅子の穴に投げ込まれた話から、考えてみたいと思います。ダリオス王にですね、仕えていたダニエルでありましたが、 他の総督やですね、総監たちからは妬まれていたわけです。なぜならそれはダリオス王がですね、彼に全国を治めさせようとしていたからでありました。そのためにですね、他の指導者たちは彼を何とかして貶めようとしていたわけです。そこでですね、彼らは1日3回天の神に祈る彼の生活スタイルに着目しました。そしてそれを逆手にとって彼を獅子の穴に入れる法案を考え出したわけであります。それは30日の間、ダリオス王以外に願い事を行ってはならないというもので、それを破る者には獅子の穴に投げ入れられるというのです。つまり、違反する者には死の刑罰が課せられるのでありました。しかしですね、ダニエルはその法案が通ったことを知りつつも、いつものように堂々と天の神に祈ることをやめなかったわけであります。なぜかというならば、彼にとってですね、神との交わりは命よりも大切なことだったからであります。ダニエル 6-10。ダニエルはその文章の署名されたことを知って家に帰り、2階の部屋のエルサレムに向かって窓の開かれたところで、以前から行っていたように1日に3度ずつ膝をかがめて神の前に祈り、かつ感謝したというのであります。国と指導者下巻の154ページから155。ダニエルの救出の物語から、神の民は試練と暗黒の時にあっても前途が希望に輝き、周囲の事情が望み通りのものである時と全く同じでなければならないことを我々は学ぶのである。獅子の穴に入れられたダニエルは、国家の大臣たちの長として、また思考者の預言者として、王の前に立ったダニエルと同じであった。神を信頼している人は最大の試練の時においても、神と人間からの光と恵みが降り注ぐ繁栄の時と同様なのである。信仰は目に見えないものに手を伸ばし、永遠の実在を把握するのである。したがってですね、ダニエルはこのことによって獅子の穴に投げ込まれてしまうわけです。しかし、主はご自分に忠実なものを決して見捨てられないお方であります。彼は翌朝、ダリオス王の命令によって穴から救出されるのであります。彼はもちろん無傷で出てくることができたのです。では獅子たちがですね、このお腹いっぱいだったからダニエルは無傷だったのでしょうか。そうではありませんでした。なぜなら、ダニエルの代わりにですね、策略を立ててダニエルを貶めた者たちらは穴に投げ込まれ、彼らが穴の底につく前に食べられてしまったからであります。私たちはこれらのことから何を学ぶことができるでしょうか。これまで述べてきたヘブルの青年たちの試練と同じように、ダニエルもまた全てのことにおいて神を第一にしていたわけであります。しかし、それとともにですね、もう一つ大切な事柄があります。それは、常日頃から神と交わるということであります。人は習慣の動物であります。日頃からの習慣、行いがいざ危機において対応できるのではないでしょうか。苦難、困難、試練は誰にでも訪れます。しかし、問題なのは、それらがいつ来るかははっきりと誰もわからないということであります。ある程度の予測は、またタイミングは知ることができるかもしれません。しかしですね、はっきりとしたタイミング、また時間、日時をですね、知ることはできないのであります。それは神のみぞ知るものです。したがって、私たちにできることは、いつ来ても良いように常日頃からの準備や習慣、行いなどが大切なのであります。キリストの実物教訓332ページ。日頃の態度が何事にも現れてくる。こうして行為を繰り返しているうちに、それが習慣となり、習慣は品性を形成し、品性は私たちの現世と永遠の運命を決定するのである。 希望の中間111ページ、我々は落胆して諦めてしまわないで、どんな危急の時にも無限にどんな手段でもお持ちになれる神に助けを求むべきである。我々はしばしば厳しい境遇に取り囲まれることがあるが、そういう時こそ絶対の信頼心を持って神により頼まねばならない。神は主の道に従おうとして困難に陥っている魂を一人も漏れなく守ってくださる。ところで、私事ではあるんですけれども、ここですね、4、5年前からのことであります。近くのですね、小さいものが見えづらくなってきたわけですね。遠くのものはですね、私両目でですね、1.0 以上の視力があるわけですが、あまり困らずに見ることができるのですけども、小さな字や読書をですね、するときなど、近くの小さなものは、見えづらくなってきているわけです。そしてですね、メガネ、ここにメガネがありますけれども、メガネをつけなければならない状況なんですね。いわゆる老眼であります。したがってですね、私はメガネが手放せなくなっていますね。今はですね、メガネのこのメガネのありがたさを実感しているわけでありますけれども、それとともにですね、メガネなしで物を見ることができた、できていたその昔の時をですね、そのありがたさを、見えるありがたさをですね、知ることができています。私はですね、このできなくなって初めて見えることが見づらくなることがなって初めてですね、そのありがたさを知ったわけでありますけれども、私たちのこの当たり前のこととしていることはですね、当たり前でない人からすると、それは当たり前のことではなく、それはとても素晴らしい神からの恵みの賜物でしかないわけであります。そして、そのことにですね、気づくか気づかないかは人それぞれでありますが、物事をどのように見ることができるかはですね、その物事をどのように捉えるかによって決まるのではないでしょうか。私たちクリスチャンはですね、すべてのことにおいて、キリストを中心に捉える特権が与えられていることを感謝したいと思います。コロサイ 1-16、万物は天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、位も主権も支配も権威も、皆御子にあって作られたからである。これら一切のものは御子によって作られ、御子のために作られたのである。ミニストリー334ページ、すべてのことにおいてキリストを最初とし最後とし最高としなさい。ここでですね、癌で右足を切断し、その後もですね、癌と戦い抜いて32歳の若さで亡くなった、青年医師であった井村、和清さんですかね、の当たり前の話を、和清さんですかね、の当たり前の死をご紹介したいと思います。当たり前、こんな素晴らしいことをみんなはなぜ喜ばないのでしょう。当たり前であることを、お父さんがいる、お母さんがいる、手が2本あって足が2本ある、行きたいところへは自分で歩いて行ける、手を伸ばせば何でも取れる、音が聞こえて声が出る、こんな幸せはあるでしょうか。当たり前だと笑って済ます、食事が食べられる、夜になるとちゃんと眠れ、そしてまた朝が来る、空気を胸いっぱいに吸える、笑える、泣ける、叫ぶこともできる、走り回れる。みんな当たり前のこと、こんな素晴らしいことをみんなは決して喜ばない。そのありがたさを知っているのは、それをなくした人たちだけ。なぜでしょう、当たり前。ところで、昆虫は目に見えないものにですね、目を注ぐというテーマで、ありますけれども、では、見えないものの大切さやですね、必要感がない人はどうしたらよいでしょうか。 人は自分自身で自分の顔を見ることはできませんね。自分の顔を見るために必要なものは鏡であります。鏡を見て初めて自分の状態を知ることができるのです。そしてその鏡を見て、もし顔が汚れているならば、顔を洗う必要が出てくるわけです。そのように私たちに必要なのは鏡であるイエス・キリストなのであります。私たちがイエス・キリストを見上げるなら、自分の罪深い状態を悟ることができるのです。キリストの必要性を感じるのであります。そしてまた、私にとってですね、このメガネですけれども、は身近な存在になりましたが、そのようにですね、クリスチャンにとってもキリストは一番そば近くの身近な存在でなければならないのではないでしょうか。実物教訓、キリストの実物教訓の138から139。本当に自分を知る方法はただ一つしかない。それはキリストを眺めることである。キリストの実物教訓138ページ。健康な人には医者はいらない。私たちは自分の誠の状態を知らなければならない。そうでなければキリストの助けが必要なことを感じないことであろう。私たちは自分たちの危険について知らなければならない。そうでなければ避難所に逃れることもないことであろう。私たちは自分たちの傷の痛みを感じなければならない。そうでないと癒しを求めないことであろう。人間は自分で自分の過ちを悟ることはできない。心はよろずのものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まっている。誰がこれをよく知ることができようか。もう一つ、ミニストリー・オブ・ヒーリングの57ページ。キリストは遠くにおられると決して思ってはならない。彼はいつもそば近くにおられる。彼の優しい御臨在はあなたを取り囲んでいる。キリストはあなたが彼を見出すように望んでおられるということを覚えて、彼を求めなさい。キリストはあなたがただその衣の裾に触れるばかりでなく、絶えず交わりながら彼と共に歩むことを望んでおられる。ここでですね、福音社発行のベッドタイムストーリーの365というですね、本から、ちょっとお話をですね、ご紹介したいと思います。窓を開いたおばあさん。こら、またあんたたちか。おばあさんがほうきを持って二人の男の子を追い払っています。この道端の家に住んでいるおばあさんはあまりにも子供たちがいたずらをするので窓を閉め切って内側から新聞紙を貼り付けてめったに外に出ることはありませんでした。子供たちはこのおばあさんのことを変なばあさん、意地悪ばあさんと決めつけて、いたずらばかりしていたのです。ある日、この家の近くに女の子が引っ越してきました。この女の子は散歩をしていると、いつも窓が閉まっているおばあさんの家のことが気になり始めました。おばあさん寂しくないかしら。私に何かできたらいいのに。女の子は家に帰ると、あれこれと考えてみました。次の日曜日、女の子はおばあさんの家の道沿いにある花壇に生えた雑草を抜きました。そしてそこにマリーゴールドの花の種をまくと、じょうろで静かに水をかけました。そうして毎日日曜日、お花の世話をしたのであります。まもなくすると、小さなマリーゴールドの芽が出揃いました。そして綺麗な花が咲いたではありませんか。女の子はにっこりすると、窓の外にお花が咲きました。とっても綺麗ですよ、とおばあさんにお手紙を書きました。そしておばあさんの家のドアについていたポストに、そっとお手紙を入れました。それを見つけたおばあさんは、ふん、またどんないたずらを考えたんだか、と花を鳴らしました。でも、 なんだか気になったので、家の窓の隙間から外を覗くと、鮮やかなオレンジ色のマリーゴールドが見えたのであります。おばあさんの目にはなんだかわからないうちに、涙がこみ上げてきました。次の日、おばあさんは窓の内側の新聞紙を剥ぎ取り、きれいなレースのカーテンをかけました。それだけではありません。女の子がじょうろを持ってお花に水をかけていると、おばあさんが外に出てきました。そこはね、昔私が花を植えて世話をしていたのさ。でも今じゃすっかりやらなくなってしまってね。ずいぶんきれいな花が咲いたんだね。ありがとう。と言って、お礼にレースの編み物やお菓子をくれるようになりました。女の子が心のこもった親切をしたので、おばあさんの心もきれいな花で飾られた花壇のようになり、心の窓も町の人々に大きく開かれ始めました。すると、いたずらばかりしていた男の子たちの心も、あの美しい花や女の子とおばあさんがニコニコ笑って話している姿を見て柔らかくなりました。それからというもの、こらという怒鳴り声も、ほうきを持って男の子を追いかけるおばあさんの姿も見られなくなりました。二人の男の子は、このおばあさんのことをニコニコばあさんと呼ぶようになったそうです。さて、このおばあさんは、昔はお花を愛するきれいな心の持ち主でありました。しかしですね、このいたずらっ子のせいでですね、心はすさみ、心の窓を閉めて、家に閉じこもってしまったのであります。そんなおばあさんの心を溶かし、おばあさんを変えたのは、一人の女の子の存在でした。彼女の心からの愛の奉仕の姿が、おばあさんを変えたのであります。私たちはそこからですね、学ぶべきことがあります。それは私たちが心の窓を開き、キリストの見姿を信仰の目で捉えるなら、どんなに罪深い私たちであったとしても、このおばあさんのように変わることができるのであります。私たちの心の中から罪の雑草を取り除いてくださるお方もまた、この女の子のようにですね、キリスト、イエス、キリストだけであるわけです。そしてキリストは、それを喜んでしてくださる愛のお方であります。また、女の子がですね、花壇に花の種をまき、世話をして素敵な花を咲かせたように、私たちの心に神の愛の種をまき、素敵な愛の花を咲かせてくださるのもまた、イエスキリストなのであります。では、私たちがするべきことは何でしょうか。それはこのおばあさんのように、心の窓を開き、キリストに目を注ぐことであります。そしてキリストと交わることであります。私たちがそうするならば、私たちの心に主は愛の種をまき、キリストのような素敵な愛の花を咲かせてくださるのであります。そしてそのことはそれだけにとどまらず、おばあさんが変わったことによって、いたずらっ子の男の子たちが変わったように、私たちもまたキリストによって変えられていくならば、その影響力は、他の人をも感化する素晴らしいものとなるのです。キリストの愛は人を変えることができる素晴らしい力であります。またキリストの自己犠牲的な愛だけがそれをなすことができるのであります。希望の中間328ページ。愛は愛を生むのである。さて最後にですね、生きて死を迎える神の民について少し考えてみたいと思いますが、黙示録14-4には生きて死を迎える神の民の特徴が描かれています。その特徴の一つに、子羊の行くところへはどこへでもついていくことが挙げられています。では、子羊の行くところへはどこへでもついていくとはどういうことでしょうか。それは彼らが子羊を子羊と認識し、 そして子羊に常に目を注いでいるということなのであります。そうでなければ、彼らは子羊を見失い、子羊から離れてしまうからです。また、常に子羊を見ていなければ、子羊の後を追うこともできません。ましてやどこにでもついていくということさえできないのであります。これは私たちにとってとても大切なことであります。キリストが私たちと共におられ、私たちがどこにでもキリストについていくためには、子羊なるキリストを常に見続けることが必要不可欠なわけです。今、子羊なるキリストは天の聖所におられ、私たちの罪の贖いをしておられます。私たちは信仰の目を持って、いついかなる時でも常に天の至聖所における子羊なるキリストに目を注ぎ続けようではありませんか。最後に証の書を読んで終わりにしたいと思いますが、ミニストリーオブヒリングの440ページ。必要なことはイエスを眺めることであって、日々私たちは新たにイエスの存在を知る必要がある。キリストの自己犠牲と自己犠牲にさらに近く従わなければならない。もう一つお読みします。希望の下巻329ページ。イエスは生きておられ、彼が生きておられるがゆえに我々も生きるのである。主は生きて我らの取りなしをしてくださる。この望みを捉えなさい。そうすればそれは確かな当てになる怒りのように我らの魂をつなぎ止めるであろう。信じなさい。そうすればあなたは神の栄光を見るであろう。愛と恵みに富みたまおう天の地なる神様、罪深く鈍い私たちであります。どうぞあなたの大いなる愛と聖霊を私たちの心に注いでくださいまして、私たちが悟ることができますように、あなたの愛を悟ることができますように助け導いてください。常にあなたを見続けて眺め、そしてあなたと共に天の都を目指して歩んでいくことができますように、この祈り、尊き救い主なる主イエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。